オンザウェイジャーナル。オンザウェイジャーナル月曜日は梶原茂のトークトゥートーク、私梶原茂が担当いたします。本当にこう雲が広がって青空が大きいですね。緑の香りをいっぱい胸に吸い込んで、今日もその芸術祭の会場からお伝えいたします。新潟県の十日町からぐっと入りまして、ここは夢の家という展示物の一つですね。目の前にもう本当に古民家です。全部木でできました。相当古いお宅なんですが、大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ2012が開催中。もう村の中でいろんな人と出会いますね。とにかく広いんです。約762平方キロメートルと言いますから、東京23区の面積よりずっと広いんです。ここで現代アートや世界からやってきたアーティストのイベント、さらには里山を、そして棚田を堪能できる宿泊施設やお楽しみグルメも点在しております。今週もこの大地の芸術祭越後つまりの楽しみ方をご紹介してまいります。
ここが夢の家。
そうですね、夢の家ですね。空き家の民家を使いました宿泊施設になります。大地の芸術祭2000年第1回の作品ですね。
もうじゃあ12年前第1回、今回5回ですからね。
そうですね。
長いこと人気のあるものですね。
ありがとうございます。ちょっと去年の地震で壊れてしまいまして。
どこまで？
大規模半壊だったんですね。
そうですか。
ですから実は昔の、柱が、玉石の上に柱が立ってる古い家だったんです。ですから右側半分は家が前に動き、こちら左側半分は後ろにちょっとこうずれたという感じで家がよじれたんです。それは家を2メートルほど持ち上げてもらいまして、基礎から全面的にやり直してもらいました。
しっかりとした家にされて、じゃちょっと案内していただき
ます。どうぞご覧くださいませ、どうぞ。
いきなりこうやって、なんていうんですかね、この、ロバタになってて、素敵な。
元々家の空き家の時もこの状態でした。
あ、そうなんですか。じゃあ、本当にここでお暮らしの方はロバタでここを、くつろぎの場として家族でお過ごしになってた。そうですか。じゃあこのなんか吊るしてある館みたいなものは昔からのものですかね。
実はこの家にあったものです。
ああそうですか。
あちらの写真のおじいちゃんおばあちゃんが実際に住んでた家なんですね。
もうおじいちゃんおばあちゃんはお亡くなりになったんですかね。
はい、そうですね。亡くなりました。
昔の家で天井もね、こういうなんか木の、格子みたいなものがぶら下がってますけどね、長で。
中にあるものを使って夢の体験をしてもらう体験型の宿泊施設なんですね。ですからまず来たお客様は入り口にあります銅のお風呂に入ってもらって、こちらにあります寝袋を着ましてですね、このカラフルな、
紫とか赤とかね、黄色の寝袋だ。
これは一応羽毛がついている秋冬物なんですが、
ということは寝るときはベッドというよりもこの羽毛にくるまって寝るんですか。
そうですね、この人の形をした寝袋を着て2階にあります木の箱、皆さん棺桶とか言って驚かれるんですが、作家は棺型ベッド。
棺型ベッド、じゃあそれ見せていただいていいですか。見せてっていうか、
どうぞ
入らせていただいていいですか。
こちら正面2階赤の部屋になります。どうぞ、
お邪魔します。
どうぞ。
お棺に入るってことですか。
そうですね。
これはまんま棺桶ですね。棺桶、しかも部屋が全体こう真っ赤なガラスと真っ赤な照明で、怪しいですね。
そうですね、中にはドラキュラハウスとかいう方もいらっしゃるのですが、外の光の反射で部屋全体が赤くなります。
赤くなりますね、赤い中心に、せいぜい6畳一間みたいな感じですが、この真ん中にでかいこのおかん棺がありまして、板の、ここになんか、北枕にちょうど枕が置いてありますね。
この家は全部北枕なんです。人間が一番落ち着いて眠れる位置が北枕ということで、マリーナが枕の位置は北に決めたんですね。
安心してずっと ずっとってのはずっと寝ちゃうってことですね。
あの実は今人間は忙しくて疲れてるから、あの都会のざわざわから抜け出してですね、一晩のんびり山の中で夢を見ようというためにこの夢の家を考えたんだそうなんです、はい、ですから中のものを使ってですね、そしてこの木の箱に寝て、で夢の本というのがセットされてるかと思うのですが、
あります
こちらに次の日の朝見た夢を書いていただくんです、
はい、あここにあのね、棺桶の下のところにこうね、溝があってそこからこう持ち上げると夢の本ってのがありましてね、あ何も書いてませんね、
あのこれもう3冊目なんですが、
2000年からの、なるほど、ある方が書いてますね、
あとこちらの方に
たくさんある
のですよ、どうぞご覧ください、
いいですか、
どうぞ。
23時頃、就寝されたということを書いてまして、よし夢見るぞって入眠と、真夜中一度トイレで目を覚ましと、夢見てたと、見てた気がするけど忘れた、寝る前、真夜中にトイレに行くのは絶対嫌と思ってたけども、真夜中に目を覚まして不思議と全く怖くはなかったと、なんかあったかいものに包まれているそんな感じがした、トイレ後再び入眠という、2009年10月に体験された沙織さんとおっしゃる女性ですね。はあ、皆さんそれぞれあの夢を見てもがいたあがいた、さまざまな素敵な夢をご覧になった方もいっぱいいらっしゃる、外国の方もいらっしゃる、そういう自らの夢の思いを、ああなるほどね、ああなんか横文字で書いてあるものもたくさんありますということで、ちょっとこの、じゃあ私も夢の本に記すことができるほど寝る時間もないんですが、こう寝てみてもいいですか。
大丈夫です、どうぞぜひ横になっていってください。
ぜひ横になっていってください、横になりますよ、縁起悪いとかそういうことはないんですよね。ちょうどね2メートル弱の長さですから、外国人の方も OK ですね、私なんかちょうどすっぽり入りますけど、これで寝るの、うわわ、枕はね硬いんですね、これね硬い石みたいな枕で、これで寝るんですか実際に、本当にこれで寝て北枕で夢を見るって、まあ、必ず多分私も何年後かにこういうことになるんでしょうけども、まあ、そ口にするだにちょっと恐ろしいですが、へえ、おかんに入った納棺された状況で寝て夢を見る、ここから見る天井の光景は非常に高く、まあ、木の天井がむき出しになっていて、その横をまあゴン太い原木が縦横に、巡らされているという状況ですね。へえ、で周りは赤いし、赤い何か明かりの中、その部屋の真ん中に棺があって、北枕に身を横たえる、なんだかちょっと危ない雰囲気ですね。眠りから覚めることができるかどうかちょっと不安です。
総合ディレクターの北川フラムさんもサポートなすってます、第一の芸術祭東京事務局の鶴谷由美さんとたまたま会場で、ばったりお目にかかったりしてしまいました。どうもお疲れ様です。
ありがとうございます。
いいお天気でよかったですね。
そうですね、たくさんのお客様にいらしていただいて、本当にありがとうございます。いや
本当にそこここでなんかお見受けしますよ、皆さんとこんな広いところで、この会場ってのはものすごく広くて、東京23区以上の広さにわたってるわけですけども、どんなエリアに分かれてるんですか。
はい、十日町エリア、川西エリア、津南エリア、中里エリア、松台エリア、松の山エリアという6つのエリアになっています、はい、
それぞれに何か特徴みたいなものあるんですか。
そうですね、この6つのエリアを総称して越後つまり地域と言っているんですが、やはりそれぞれ特徴的なところがあると思います、十日町エリアは一番この中で広いエリアになるんですけれども、十日町駅を拠点として市街地がございまして、お店などもたくさんあって、
はい、ここは町っぽい感じしますもんね、
そうですね、で今回 の大きな目玉プロジェクトの、越後つまり里山現代美術館キナーレが古い施設を、リニューアルオープンして新しい現代美術館として再出発しまして、こちらはぜひ全体の玄関口として訪れていただきたいと思っています。
越後つまりって耳で聞くと それはつまり何ってことになるわけですが、はいはい、何なんでしたっけ。
そうですね、最初にこの第一の芸術祭 の、 発端が、6市町村、昔合併前はここは6市町村だったんですけれども、はい、まあ、それを一緒にその地域全体で一つの大きなプロジェクトをやろうというときに、まあ、ここの全体の総称というのはなかったわけですよね。で、越後つまりというのは実は地図にない名称でして、ただまあこの6つの地域をこうどう呼ぼうかという、ことでいろいろ案が出たんですが、やっぱりそのこれ全体を十日町というのも乱暴ですし、はい、まあ、これ全体を松の山とも言いづらいと、うん、でその中で越後というのは新潟を示す越後、はい、で、この、周辺がですね、昔つまり省とかそういう地名があった。
つまりってのはどういう字を書くんでしたっけ。
はい、妻がある。
妻があるですね、はい、妻ゆうですよね、
はい、ははなので、まあ新潟の地に妻があるというなんか、まあ、ちょっとこう美しいイメージもありますので、まあ、越後つまりを、この総称にしたらいいんじゃないかということで、まあ、作った言葉ですよね。
あ、そうですか、うん、まあ、でも今は皆さんの間ではつまり地区とかつまりの芸術祭っていうふうな、ね、まあ、通称で呼ばれたりするぐらいに、はい、つまりっていう名前はとても広まってきましたね、う
ん、
ま
あ、海外ではこの芸術祭のことを越後つまりアートトリエナーレと言っていますので、ええ、どちらかというともう越後つまりの方が先行して皆さん耳に入ってきているんじゃないかと思います、
は
い、
私も各国大使の方のお話を伺っているときに、皆さんの言葉の中に越後つまりっていう言葉が何度も出てきたので、ね、ああ、そうか、浸透してるんだなってつくづく思いました。
はい、はい、おかげさまで、は
い、期間長いですねこの先ね。
はい、
ええ、
頑張ります、
はい、ありがとうございます
ありがとうございました。
これなんか北島三郎さんが紅白歌合戦に出た時になんか使う効果みたいな、雪がペアッと上から舞い降りる、 そういう意図じゃないんですかね、この作家さん。
そういう意図じゃないんですけれど、まずこの作家さんは、2006年の時も参加なさっている作家さんなんですけれど、今回またこうやって木慣れに高級設置作品を作っていただくにあたって、ちょうど視察にいらした時期が水害の後で、はい、でそのやっぱり自然災害 の、 その恐ろしさっていうか都市の儚さとか自然の儚さみたいなのもすごく印象に残っていて、それでこのアイデアとしてつまり の、 典型的な家型と、はい、都市 の、 家型をよく見ていただくと、
要するにあれですよね、上からこう舞い落ちてる雪片のような、紙というか銀紙が全部家ですね、はい、一つ一つが、
そうですね、建物なんです
ね、建物ですね、
はい、
建物が細かい雪のように、降り積もってるんですね。
つまりの豪雪地帯 の、 その雪のような降り方であったり、まあ、そういうこうなんていうか自然の儚さを表現しているとか、都市とつまりのこう混合っていうか、はい、そういうことをイメージされていらっしゃると思います。
そうですか、まあ、みんな家に執着してなんとかマイホームをという気持ちもあったり、でもそれが一瞬のうちにふわっと流されたりなくなったりね、はい、そういうことも含めて、はい、人間って弱いもんだということとか、はい、執着があったりとか、はい、そういうのを表現して、はい、私はあれ上からこうそれこそ吉幾三とか北島三郎さんが雪国関係の歌を歌うときに効果として使うようなそのキラキラ上から降ってくるそういうものかと思いましたけれども、そこにその現代の儚さを災害に襲われたこの我々の世界を上から降りてくる、まあ、家建物に模して、まあ、表しているということですね。すみません、これは作品名は何、はい、というんですか。
日本語で冬です。
あ、冬、やっぱりちょっと雪ってイメージありますか ね、はい、すね、上からこの前降りる、はい、あ、はい、冬ですか、
はい、あ、いえいえ、ウィンターの冬じゃ、あ、冬じゃなくて冬、うん、浮かぶ
冬ね、
はい、
冬です
。
あ、浮かぶという、
は
い、
そうです、
そうですか、はい、そうですか、浮遊してるから、
はいはい、あ、英語のタイトルも、作家さんに尋ねましたら、いや日本語でぜひタイトルをつけたいんだということ で、でそのオンも英語読みしても冬なので、ちょうどこうウィンター、さっきおっしゃったようなウィンターと冬とかけて、
なるほど、そうですか、はい、ああ。
キナーレの中には十日町を発信する FM 放送局も入っていました。 FM 十日町の佐藤弘樹さんです。
なんと、スタジオの中入っちゃったんですが、
そう、入っていただきました。
今度さっきまでここは一つのオブジェになってたんだけども、はい、その中に入り込んじゃうとお客さんがオブジェに見えますね。
そうですね、なんかこう不思議な空間というか、
不思議ですね、
映画のような、
はい、外国の方も今日はたくさんオープニングですからいらして、ね、で飲食して、はい、おしゃれなもの飲んだり食べたりねしてますが、普段はどんな方を見るんですか。
ここら辺は
まだここはですね、明日正式オープンなので、まだ正式オープンではないんですよ。
キナーレはまだオープンしてないんだ。
キナーレはオープンしてるんですけど、この信濃川バルというレストランが、今日はまだ前夜祭ということで。
そうですか、はい、一般の方まだじゃこれまで使ってない。
そうなんです、今まさに初めて皆さんがお入り
になって。あ、そらまあ光栄の至りですよ。あ、そうですか。でここで喋ってるのは喋ってるわけですよ、もうね。
そうですね、もうここで生放送しております。
びっくりしたのはね、この十日町を元気にするフリーペーパー十日町ウェブっていう、まあ、はい、なんていうんですかね、R25 みたいなやつをね。
あ、ありがとうございます。
ちょっとサイズとしては
リクルートさんの、
お出しになってて、はい、無料で
フリーペーパー作っております。
これも佐藤さんがなすってるんですか。
いや、私というよりは私も記事は書いたり写真は撮ったりしてますが、
すごい、
はい、喋ったり記事書いたり写真撮ったり、何やだかよく分からなくなってる FM 局です。
あ、そうか、今回は北川さんがアートディレクターね、
はい、
芸術祭の、まあ、ディレクターの、
はい、
ちょっと見出しに記事として出てますけども、はい、大変ですか今回のこの芸術祭。
芸術祭は本当に毎回ですね、たくさんの方がお越しになるのが本当にありがたいですね。
そうですね。
なんつっても十日町市といっても多分全国の方を知らない方が多いと思うんですけども、でもこの芸術祭だけはですね、日本国中の車のナンバーのついた、
はい、
車がやってきたり、あとは外国からも人が来てくれたりして、この土地を知ってくださるっていうことだけでももうありがたい。
いやー本当にね、いや、いろんな言葉が聞こえてきますもんね。
そうですね、
いや日本の方言ももちろんありますけども、外国語が、
はい、
英語かなと思うとフランス語だったり、あ、なんかスペイン語かなと思うとポルトガル語だったりね、はい、分かりませんけどね、まあ、そんなような感じでインターナショナルですね、は
い、そうですね。本当に、まあ、この大地の芸祭のおかげで十日町市といっても知らない方は言ってもですね、大地の芸祭というと、あ、それをやってる場所かということで、東京行っても、大阪行っても九州行っても知ってらっしゃる方がいる。ありがたいです。
佐藤さんがいろんなとこ行って日本全国行って、
はい、
共通の話題として、はい、十日町って言って、いや雪のつまりとかだよって、これまず一つありますよね、
はい、そうですね。
あ、ひょっとしてあの芸術祭ってこういう話になりますか。
そうですね、で私の知り合いでヨーロッパとか、あるいは中東の方とかアメリカとか、行く方もいるんですけども、向こうに行って、アートトリエンナーレ、大地の芸術祭というと知ってらっしゃる外国の方がいると。
すごいすごいすごい、それはすごいわ。じゃあ我々あの十日町の人間でなくてもこれから外国に行くときにはそのことを認識しておいたが、日本から行ったっていうと、はい、あ、例の芸術祭やってるっていう
っていうことがもしかしたらあるかもしれない。
ありますね、はい、あ、今後はそれ要注意ですね。
ぜひとも。
あの佐藤さん自身は、はい、いろんな作品ご覧になってるんですか。
はい、あ、そうですね、毎回毎回取材だったりプライベートだったりで見させていただいてます、
でも広いっちゃ、ここはここでね、
はい、
あのまとまって近代芸術いろいろありますが、会場は東京23区以上に広いでしょ。
そうですね。
どうされるんですか。
いや全部はなかなか見れないですね。
地元の人もやっぱり、
やっぱり無理ですね、こればっかりは。
これ何日かかるんですかね。
話によりますと、2週間ぐらい、とにかく見て見て走って見て走って見て走ってを繰り返すと10日か2週間で見れるらしいです。
菅直人のお遍路さんみたいな感じで、
もうあれじゃ間に合わないです
、ね、あれじゃ間に合わない、
はい、そう、ある作品を見に行った時に、スクーターに乗った親子がいまして、
は
い、でお父さんがバーッと走ってきまして、息子さん乗せて、で降りた瞬間に、お、見たか、反抗せと、反抗して、じゃあ次行くぞと、でその反抗だけ押していく皆さんもいらっしゃる。
あ、スタンプラリーみたいな。
もあるんですよ。
札所巡りみたいな。
そうなんです。
あ、そういう楽しみ方もあるんですね。
最近ほとんど見てないですね、そういう人は。
あ、そうですね。あまりこの街では言えないけども。
そうですね。もうちょっとじっくり見ていただけると。
こなしみたいな感じになって。はい、あ、でも、いろんな形で話題になるってことはいいことですよね。
そうですね。本当にもう、なかなかこういう地域が、やっぱり山間地、豪雪地、高速道路もですね、新潟県内ですと、佐渡と十日町市だけが通ってない。という地域なので、そこにこれだけの方がお越しになるのは本当に大地の芸術祭あってということです。
ああ、そっか、なるほど。そうか、佐藤さん、じゃあ明日から忙しくなりますね。
はい。
そんな情報も入れていくんですか、この放送の中で。
どんどん入れていきます。
そうですか。じゃあ僕も明日もいますんで聞かせていただきます。
ありがとうございます。
でもものすごいスケールですね、これ。でかい。高さ何十メートルだ。横もすごいぞ。
これなんか大昔からここにあるみたいな感じだけども、新しく作った作品なんですね。わあ、びっくり。なんかサビの感じがすごい歴史を感じさせるんだけども、それも作り上げたものなんだ。アートだ。ああ、入り口のところになんか虫がいるよ。カブトムシのでかいみたいなやつが。あれは、ああ、フィギュアだね。すごい。子供たちがこれを、なるほど、フィールドワークに使ってんだね。
ランチタイム、なんと豪華なんでしょう。農舞台という、まあ、農業の舞台と書く農舞台という、まあ、その、今回の祭りの一つのメインイベント会場があるんですが、そこに里山食堂というのがあります。越後松代里山食堂、ここでこれからランチをいただきます。棚田米、コシヒカリ、新鮮な野菜、山菜、それから地元の豚、松代の里山の幸が堪能できるレストランということで、まさにその棚田を見下ろしながら、私の目の前にあるものは、人参のケーキがデザートとしていきなりありますね。それからトマト、なんとも可愛いプチトマトがテカテカ光ってます。それからね、これはなんつったっけな、かぼちゃの煮付けと、それから人参のサラダ、さらには大根の煮付けのなんかこうまぶしたもの、そしてナスにからしと鰹節を混ぜたもの、ポテトサラダ、そしてこれわからないけどなんかこれも野菜ですね。すべてこれいわゆるビーガン食ですね。ほとんど動物が関与してない、すべて野菜のみで、ご飯はひじきとそれから山菜を混ぜたもの、茶色いですね。で、人参ジュースと、それから味噌汁は生姜の味噌汁だそうです。さらに次々と登場してまいります。じゃあいきなりいっちゃいましょうね。ナスから。これはまた味付けがね、上品なんだね。やっぱ北国は濃い口かなと思うと、そうでもなくて上品な、やっぱ素材を生かした感じで、ナスのいかにもこの初夏のナスだなという新鮮さそのまんまのナスの煮付けです。で、見たこともないような光り方しているこのプチトマトをですね、今左手で掴んでそのままガブリ。すごい汁がこぼれました。あ、トマトがこんなにやっぱ濃い味するんですね。だから正体不明のこの黄色いブーメランなんですけど、これなんつったっけな、あ、ごめんなさい、コリコリするんだよね。かぼちゃ、生食用のかぼちゃ、どうしてもこうメロンだね。果物のメロンみたい。マクワウリみたいですよ、昔のね。あ、これが生食用のかぼちゃ。これを地元の味噌や地元の塩につけて食べるとちょうど美味しいと。今これですね。で、さらには地元自慢のポテトのフライ、フレンチポテト。やっぱこっちは悪いけど、ファストフードで食べるのとはまるで違うもの、異質なものですね。
美味しい。まあ、とにかく食事はもう、ま、町で大変なことになってます。私朝10時過ぎにここに来たもんですから11時オープンなのに、で一番目に食べることができました。ここは何食ってもうまいですね。
あのアートがこう点在している様子がとってもあのなんかワクワクしますね、これから見るので、はい、
初めて来たんですけど、あのすごくあの楽しそう、ワクワクしてきました。
大地の芸術祭越後つまり、この催し物芸術祭もまだまだこれからですね、何十万人という人が世界各国から訪れることになります。あ、僕が感じてるみたいになんかこう体全体で、あ、こういうの芸術を味わうってことなんだなってことを皆さんもぜひ楽しんでいただきたいですね。